2006年5月から大体10年やってます。しか
もまあ売るの
インテルのライ
さあいうことでございまして、今回の B サイド4月26日金曜日連休開始前夜でございますが、明日からゴールデンウィークということでございまして、それのですね夜8時前というところから収録がスタートしておりますけれども、どうしますか三浦君、これは
撮りながらアップで
いきますか。
あれですけど、まあ、うん、子供の頃もそうでしたけど、
はい、
大体はお店はやっぱ暦通りだから普通の3連休って感じがしますけどね。
まあそれでも3連休でも羨ましいですよ。
そうですね、普通にあの私、
はい、
何年金が決まってるんだろう。
いや、まあね、今年は、明日からがまずとりあえず3連休、そして、30、1日、2日を挟んで、そして、5月の3日から4連休という2段構えになっておりまして、その合間の日に有給とかを取ると、最大10連休ということでございまして。
そんな取れる人いるんですか？
まあでもあれですよね、日本放送とかでも、あれですよね、そこの3日間、有給奨励日とまでは言いませんけれども、お休みできる方は休んじゃってくださいみたいな通告が出てましたね、なんかね。
今日になってるんですか？
いや、今週ぐらいに。
今シーズンまだ出てないんだよねってみんな言ってたんで。
あ、そのお知らせが、うん、なるべく、できたらここ休んじゃっていいですよみたいなお知らせが。
うん。あ、うん。動いてるんですか LF とかも。あ、なんかもう暦通りっぽいっていう。
ああ
気の毒ですねと思いながら別に何とも思わなかった。
いや気の毒でも何でもないですよ、それが普通なんですから。
我々普通で働くし、何ならば祝日も働くし。
まあだからおかしなことですよね、本当に。社員の皆さんを、制作以外の社員の皆さんを休ませるために我々が地獄のように働くっていう。
何で働いてかつ特別番組で後々に入って、
意味が分からないね。常に現場の人間に対して厳しいことしか起こらないっていうですね、状況なわけですけども、どうなんですか、リスナーのみんな何連休なんですかね。どっか行ったりすんのかな今年。でもなんかあれよね、あんまりこうなんつうの、まあ物価高だったりするから、出かける方が少ないとは言ってますけども、まあもしよろしければね、何連休ぐらいでどこ行ったり、なんかどっか遊び行ったりとかすんのかみたいなのですね、教えていただければということで、bi4@bside.jp、 biho@bside.jp、 そしてですね、
9時半ぐらい
みたいです。9時半から10時の間ぐらいですね。もうもしかするとね、これがファックスの番号を告知できる最後になるかもしれない。
ああ、ファックスなくなるんでした
っけ。そう、東京03-3780-8060、東京03-3780-8060、こちらの方に送っていただくと、弊社稲垣のメールアドレスに転送されて、稲垣が気づいたら、LINE で B サイドグループに転送してくれるという。
デジタルなんだかアナログなんだ
システムになっておりますと。まあよろしければというところでございます。
だから、はい、送っても、はい、タイミングこっちまで来ない可能性もある。
来ないから稲垣止まりの可能性がありますこれ。あの八王子まで行くかなと思ったら、立ちから止まったみたいな感じなんで、送っていただければということで。で、まあちょっとですね、まずこの問題についてですね、いろいろ話していこうじゃないかというところで、あまり興味がないとか分かんない方はですね、もしよろしければ早送りしてください、ここ。まあそれ何かと言いますと、今 B サイド抱えてる問題です。
これも稲垣さんに呼び止められて何かと思ったらその話でした。
はいはい、今 B サイが、これがまた確定的とは言えないんですよ。どうもアップル製品の中に入っているポッドキャストアプリでは再生できないんじゃねえか疑惑。で、そういったメールも来て、なんつうか来てたし、で、実際問題、俺の iPhone SE のポッドキャストアプリでも再生できなくなった。ここ数週間。で、おそらく、最近アップルのそのポッドキャストアプリの仕様が変わったことに対して B サイが対応できてないんじゃないか、
勝手な推察です。
はいはい、そして今までそういう問題に対応していた小林潤が死んだっていうですね。それによって今ゴテゴテに回ってる中で、
いですね、こういうメディアのアップデートっていうのは早いですね。
早い。いや、本当ついていけないよね、本当に。
なんでこういうことが起きる、
それでですね、今 B 剤ごてごてに回ってるというところで、技術者はいないかと、それに対応できるというところで、募集したところですね、ちょっとですね、いろいろ来てるんですよ。
そもそも仕様が変わってないとかだった
んで。いや、あのね、これまた衝撃的なことなんですよ。大阪府スムーボー、前回の B 剤で、ポッドキャストアプリで、視聴できない トラブルについてなんですが、今までにも気になることがありメールしましたと、
はい、
実は今までもなぜか B 剤だけ途中再生や早送り巻き戻しができないという謎に悩まされていました。そうなの、他の番組は、問題なく途中停止したところから再生できますし、早送りや巻き戻しもできます。なので B 剤を聞くときは30分そして 1.5 時間の時間を確保できるときしか聞けないということが続いてましたと。
あれ、
ん
そして今前回のが聞けてる、
え出ないと、ただでさえ同じ話や似たような話をまた最初から聞く羽目になってしまっており、生活に支障をきたしておりますわらと。また X で B 剤アップ済みというツイートがあっても、アプリの方は上がってくるのが1日2日後なんてこともありましたと。
あ、それはありますね、
これもおそらくデータ仕様の問題かと思い送りましたと。
キャッシュと呼ばれる、
私だけの事象なのかなと思ったので、この前、思ったんですが、この前、メールでピオさんの指摘もあり連絡させていただきました。ちなみに技術面は私もちんぷんかんぷんなので全くお役に立てそうにありません。クレームみたいになって申し訳ありませんと、今は B 剤ホームページから番組を視聴しているんですが、現在のところこれが一番確実です、はい、B 剤のホームページのポッドキャストっていうページから音声ファイルにダイレクトにアクセスしてもらうのが一番確実です。
これをなんて言うんでしょうね、ポッドキャストと言わず、
なんだろう、音声ファイルの再生。先日、B 剤ホームページから配信をしてるんですが、先日誤って職場でホームページを開いてしまい、ジングルが爆音で流れ、周りから白い目で見られてしまうという弊害を受けましたと。
何
個
ジングルだったでしょうね。
そうですね。
地獄
ですね。
3はいいか、2部が地獄、
ね。2部が地獄ですか、これを機会に改善されると幸いですということで。なるほど。早送り巻き戻しと途中再生ができないという事象も発生していると。
それアップルですかね。
これね、ちょっとスヌーボーは何でそうなってるかの、データが欲しい、データというか、
それで言うと今から言うことで話が終わっちゃうんですけれども、
はい、
私前回まで聞けなかったのが、はい、すんなり聞けるようになり、
はい、
途中再生も2倍速もできました。
できましたか。なるほどなるほどなるほど。
だからやっぱアプリによるんですよね。
アプリともしかしたら受け手側のOS とか環境によるかもしれないね。
すごいあると思う。
そして神奈川県サウナでシュワシュワ B 剤不具合の件ですが、当方 iPad でポッドキャスト垂れ流し聞きしてるんですが、B 剤は4ヶ月ぐらい前からずっと更新されてませんと。更新されたものが聞けませんと。更新のたびにエラー、 E マークエラーが表示されて、エピソードを再生できませんという負のループが続いています。ずっと言おうと思ってましたと。なので B 剤は他のデバイスで聞いてますと。鹿さん、天国の小林潤さんに働きかけて早くこの不具合を解消してください、お願いしますということで。なるほど、やっぱこうアップル系は何かが起きてた、起きてる、あるいは起きてた、どっちなのかがわからない。
今日教えてほしいですね、これ。
はいはいはいはいはい、は
い、どうかね。
いや、そしてですよ、ところがなんですね、仙台市青葉区53歳団体職員犬年 A 型乙女座、うん、私は iPhone でポッドキャストアプリを使って B 剤を聞いていますが、不具合は全くありませんと。
iPad?
iPhone。
iPhone で
不具合全くありません。確かにアプリの仕様は最近ちょっと前に変わったなと思ってましたが、934回も普通にいつものようにダウンロードできてました。ちなみに iPhone は11、 OS は 17.4.1 です。もう解決しちゃってますかということなんですが、これ実は俺もこの1週間で気づいたんですけれども、今まで、ポッドキャストアプリは再生ボタンを押しただけでそのまま再生されてたんですけれども、それが再生できませんという表示になるようになったと。なんですが、これ一手間かかるんですが、 あと容量も食うんですが、ダウンロードしてもらうと俺も再生、俺は再生できました。ダウンロードすることによって再生できました。そして
もごもごしたことしか起きてなかったんですけど、
あれ再生できたよ俺も。これでもダウンロードしてるやつかもしれない。いつだ、いつのが最近、いつの再生できなかったっけ。
いやもう全然先週のも再生できてなかったし、
935も再生できなかった
けど、今バンバン再生できちゃったんで俺。
934あ、俺は、934回に関しては再生できない。
934ちょっとじゃあ俺も見て
みよう。うん、だけどこれをダウンロードするとおそらく再生できるのよ。今再生できなかったんですけど、今ダウンロードしてます。して
できちゃった。
できちゃった。
それに再生でき
る。再生できちゃった。そしてダウンロードすると再生できるんです、こういうふうに。なので、とりあえず、ポッドキャストアプリに関しては、今我々から言えることは、ダウンロードすると大方再生できるようにはなるんじゃないかということと、三浦は今ダウンロードしないけども再生できるようになった。先週までできなかったのに、
うん、全然わかりません。
わかんないです。
なーも変えてない。
全然わからないと。
なんならアプリのアップデートがあったのかは知らないけど、OS のアップデートはこの1週間してないですよ。
ああ、そしてさらに OS をアップデートかけた時の相性っていうのもまたあったりするから、これに関しては問題複雑に絡んでると思ってもらっていいと思う。そしてですね、東京都江東区毛利。iPhone ユーザーで Apple のデフォルトの Apple Podcast で再生できないという話がありましたが、Google Podcast のアプリをダウンロードしたところ、そちらではいつも通り聞くことができましたと。
あ、だから相性なんですよね。
これは何とも言えんね。
だからさっき、うん、2日ぐらい遅れて更新の連絡が来るとかいうやつもあったんですけど、
はいはい、
結局まあ、社会に説法みたいな感じになってますけど、
はい、
ポッドキャストっていうのはあくまでもサーバーに上げて、
はいはい、
ここにありますよっていうのに皆さんが登録してくれることで印が道ができるんですよ、道が。
そうね、それで
サーバーまでの、
はいはいはいはい、
でそこで更新が来たかどうかのやり取りはアプリ指導受けてかは次第というか、
まあいわゆるよくわからない、俺分かってないけど、まあ、RSS っていうやつが絡んでるのよ、うんうん、RSS が何だかは今まだに分かってないんだけど、RSS なんよ。
更新したよって情報を発信して、
うん、
よっしゃじゃあ取りに行こうってなれば最新版なんですけど、
はい、
でそれが変な話、キャッシュが残ってたりして間違ったものがアップされると、はい、なかなかそれがうまくいかないともあったりするんですけど、
なるほどなるほど。というのがですね、
放送と違って受け手に委ねるもの
もある、委ねるものが非常に大きいというところで、まあそんな中ですよ、ついに懸命に技術者と書いたメール
がけどね、これいつまた不具合が起きるか分かんないですから、
分かんない
ですよ、ね、我々は
し、今のところ不具合が治ってんのか治ってないのかもいまいち分かってないし、
分かってない、
うん、
ただ一つだけ言えることは、うん、混雑が理由とかではなさそう、
ね、ないない。ペンネームポン太郎、最新の B 祭聞きましたと、935回、ポッドキャストの件、私はiOS17 のポッドキャストアプリでいつも聞いていますと、
はい、私も今17でした、
はい、三浦と同じね、基本ダウンロードした上で流していることから、言われてる不具合については遭遇したことがなく、だからさっき俺が言った通りダウンロードすると聞けるよっていうところですね、削除した上で直接取得する形で再生しようとしたところ、確かにエピソードが再生できませんでしたとなるのを確認しましたと。ダウンロードはでき、再生も可能であるということから、三浦さんのが言ってた通り、配信元となる B 祭の配信記事の生成放送方法が壊れているか、今の Apple のポッドキャストフォーマットにマッチしていないことから起きている可能性が高いかと思われますと。うん。私自身、ウェブエンジニア業をやっていて、100% 直せるかはわかりませんが、見ることはできると思いますと。もし必要であれば渋谷の深センにあるファイスタジオへ伺うことも可能です。ここのことですね、ファイスタジオ、
ここスタジオと、
スタジオからキッチン見えるって
ハウススタジオなんですよ。現状考えうる範囲で直しに必要な情報となると、 B サイのホームページをどう更新しているかというアカウント周りや Apple Podcast 管理用アカウントあたりでしょうか。 Apple Podcast の管理用のアカウント、これ明らかに純だね。純が管理アカウントを持っているともう手が出せないかもしれない。まさに iOS が更新されるたびにポッドキャストアプリも細かく手が入っているようで、やっぱそうなんだよね。現行バージョンの17では AI による文字起こしが導入されるなど、今後はこうした AI を活用した方面に走ることも他の大手企業の動向からも見えると思うので、このあたりで手を入れた方がいいと思いますと。
Spotify がそれができてるから Apple も後追いしたんでしょうね。
うん、なきこバージョンの遺産でもありますが、もうすぐ20年となる B サイ、これからも長く続いてほしい、欲しくお手伝いできる範囲内でありましたらということでメールを送りましたと。なおボランティアということなので責任云々を問われると大変重く、
そうだ、これは石川さんだって同じことのはず。
あ、そうでなくとも細かく手を入れるとなると、何が必要で何を省くかといった、今後お店でどうするかといったことを決めていく必要があると思いますので、そのあたりはおいおい決めていくことができればいいかなと思ってますということでございまして。なるほどね、はいはいはいはいはい。とりあえず一人は捕まえた技術者。
全これ今やっぱ見ててもなんか、
何システム、 B サイのシステム
登録の場所、絶対これの先になんかあるんだよな絶対。
さらにですよ、もう一人システムエンジニアからメール来ました。東京都武蔵野市龍馬の休日30歳。 B サイが Apple Podcast で配信の調子が悪いということ、使っている CMS、 CMS
CM のスーパー
ブログ管理システムだって CMS。
あ、じゃあ今見てるやつ、
はい、のバージョンが古いということで対応方法をいろいろ考えてみましたと、
はい、
1、ポッドキャスト配信プラットフォームに切り替える、かっこおすすめ。
いや、言ってる通りですね、
はい、メンテナンスができないホームページを持っていてもセキュリティのリスクですと。
いや、本当ですよ。
今、B サイは、何でしたっけ、サービスが終了してる、うん、言い方としては、
はい、ご利用の製品はサポート及び、
サポート及び
脆弱性対応が終了していますとアラートが立つ。
なるほど、まさにセキュリティのリスクですね。過去のブログコンテンツがウェブから消えてしまうのは残念ですが、すべてをお任せできる配信プラットフォームに切り替えてはいかがでしょうかと。おすすめは Spotify for Podcast Podcasters で、 Spotify に音声ファイルをアップロードするだけで、 Spotify だけでなく Apple や Google Podcast など各社のポッドキャストアプリに配信でき、利用者としても既存の設定を変更することなく聞き続けることができるようですと。また既存の RSS、 さっきから言ってるやつね、を登録することで既存サイトからの移行も簡単にできる仕組みがあるようです。しかし現在の B サイの RSS は最大100件しか表示されない設定になっているので、そうなんだ、わかんねえ、900回以前の回を RSS に表示できるようにしてから移行する必要がありますと。900回分さらに表示できるんですと。なるほど。メリットとして、各種ポッドキャストサービスの変更があっても Spotify 側が勝手にやってくれる、対応してくれるんだ。無料で音声コンテンツを安全に保管してくれると。リスクとして、ポッドキャスト内で勝手に広告を流していいのか問い合わせが必要。
そうですね。
ああ、なるほど。Spotify に身を任せることになるため、使用している音楽の著作権などの問題で突然配信停止などが行われる可能性があるなどが挙げられますと。なるほど。でも一応 B サイはまあジングル等々はフリー音源やってます、あの時々、AV のサンプル動画を見てると B サイのジングルの BG が聞こえてくることがあります。
それはちょっと
悩む
気がするな。
ないわ、
俺は聞こえたことないけど、
あれ、これ聞いたことある BG だな。 ああ B サイドジングルだってことがあります。
そうですね、それは絶対嫌ですね。
そしてなおかつ前テーマ後テーマは小原スマートというおっさんが作ってる、小原のおっさんが作ってるんですけども、これに関しては権利フリーにしてもらってますんで我々、多分大丈夫じゃないかなと思われますと。ちなみに日本放送のポッドキャストはオモニスタジオ、
わかるんだ聞いてる側から。そうですよ、オモニスタジオ、
これだからエンジニアだからじゃない、プログラムが見れるんじゃない。
そうだから俺は石川さんに言ったのはそういうの使ってるっぽいじゃん、それが何なのか分かんないけどって言ってますよね。
うん、これだからさ、なんか F11 かなんか押すと見れたりするんじゃん。
ああなるほど、
プログラム、うん、ポッドキャストオモニスタジオを使用しているようですが、これは法人向けで有料サービスのようですと。
しっかりしてるってこと
ですね。
ただ法人ですよここも。
はいはいはい、一応法人ですよ。2人だけの法人ですよ。関係者がいるのであれば費用感などを聞いてみていかがでしょうか。まあ、ちょっとこれは日本放送のデジタルに話を聞いてみようかね。うん、これでもさ、そこそこ高いのかね、やっぱり。
ちゃんとしてるでしょ。ちゃんとしてるんですけど、
うん、
ちゃんとしてるんでしょうね。
でもそうなると我々 Spotify の一人知ってるやついますからね、元日本放送の。
ああ。
はいはい。
うん、それで言うと一回だから Spotify から来てたじゃないですか。
来てた。
やりませんかって。
うん。
多分英語で。
うん。あれはコバジュンがめんどくせえっつった
。対応してないって言ったんですよね、それが。
ああ。
だからそれが RSS のなんちゃらでね。
うん。で、2、CMS、だからブログサービスですね。の更新をすると。使用している CMS のバージョンを更新する方法ですと。こいつそこまで分かるんだね。現在使っているバージョンは察するに2008年にサポートが終了していますと。最新版にアップデートできるか分かりませんが、移行業者に相談してみてはいかがでしょうかと。会社のホームページかつ企業が CM を流している B サイの過去の音源などは失敗が許されないため、一個人としていくらお金をもらっても絶対にやりたくない作業ですと。コバジュンさんが亡くなられて大変だとは思いますが、ご検討されていかがでしょうかと。ああ、なるほど。
すいません、
うん、
何してくれてるんですか。2008年から何放置してんですか。
なるほど。
びっくりしちゃった今。
これ以下番組内で読まなくても大丈夫ですって言ってるんですが、もうこれに関してこの問題に関して公にするためにこれ読もう。ホームページ B サイドのホームページ関連で心配なのはドメインについてですと。B サイド .jp や音声ファイルがアップロードされているプロジェクトファイ .ddo.jp スラッシュ石川のドメインの更新については確認済みでしょうかと。基本的には毎年自動更新されるものだと思いますが、ドメインが失効するとホームページに接続できなくなってしまいますのでご注意をということで、 B サイドはですね、レンタルサーバーでこうドメインを取得してるんですが、この有効期限2024年4月30日。これに関してはでもちょっと実は最近稲垣がこの会社のネット周りをやってるところに何か確認を取っていたので、これは大丈夫じゃないかなと思いますが、ただ危ないのはおそらくなんですけれども、このレンタルサーバー業者との契約はコバジュンがやってると思うんですよ。ここはちょっと危ないかもしれない。
よく言ってらっしゃいましたよね、そこはね。
うん。いや、多分これでもいきなり見れなくなるってことはないよね、多分。
いや、いきなりですよ。
電気とかガスでもさ、多少あるじゃない。
いやいや、電気とガスに比べて、あの、うん、命の保証がいらないやつですから。強いて言うのは、ね、土日で営業日してなかったから気づかなかった、作業し手間が人がいなかったってだけだと思うんですよ。
そうかな。いや多分まあこれに関しては確かね、稲垣がなんかちょっとね気を回してやってくれると思うんで大丈夫じゃねえかなと思われますというところでございまして、
いやーなんかそのね、
うん、
なんかこれを読んでわかる人がいるんだからすごいよなと思うようなのを今見てますけど、
はい、
なんかクララさん
うん、まあだからさ、
そしてこのホームページの一番下にあるはねえ、もう誰も見てないであろうパーソナリティ紹介のこの3枚の写真何ですか
20年近く前の我々ですよ
まあ、そして現在のコーナー何ですかこれ
いやまあそれで言うとちょっとスマートフォン対応もしようじゃないかって話を長い人してるんですよホームページ。
まあそうですね、
うん、
ちょっと今見るとちょっとウイルス感のあるホームページですかね。
はいはい、まあ、デザインとかは変えるとめんどくさいけどそのままだったけどスマートフォン対応をしようかなっていうこともありつつ、まず手順としては一旦その今うちの会社でネット周りをやってくれてるところに一旦まず相談をしてみます。でその上でどうもニッチもサッチもいかないようなところとかちょっとめんどくせえみたいになった時にさっきメールを紹介したポンタロお前の出番だよ
焼肉だけで終わらないように気をつけてくださいね。
いやいや焼肉はおごるし焼肉の後寿司行っちゃうポンタロ焼肉の後焼肉の残しっぱりしなくていいから焼肉では米食わないで、なぜならお寿司が出るからその後いうことで、とりあえずですね、B 祭ですね、現状報告としてはですね、これは正直言うと使っている B 祭聞くために使っているアプリやソフト、それプラス再生するハードの OS みたいなところが複雑に絡み合ってるような気がします
そんなナイトスクープみたいな
ですので、とりあえず一番確実な再生放送方法としては、www.be-sid.jp こちら B サイのホームページにアクセスしていただいてポッドキャストのページから直接音声ファイルをタッチしていただくという方法だと一番確実に再生されますんで、
ただ、おそらくですけどそのやり方は、
はい、
バックグラウンド再生ができないかと思いますので、
はいはい、
B サイに30分間スマホか選挙
する、はい、捧げてください耳と生活とスマホを全て B 社に捧げてください今みんなの力を結集して乗り越えるんだよこの危機を小葉潤が死んだ今
ひどいリスナーにどこまで求めるんだ
こっちはノーギャラでやってるんだよみんな20年近くそろそろ恩返しする時が来たんじゃないかなあ。あとあの金銭的な援助しようとしてねアマゾンで売ってる B サイの DVD を買ってくれるやつがいるかもしれないけどもそれも契約したのは小林だからどうなってるか分かんないんだからね
どうなってる
いやなんかあんのよ法人で契約するのが難しいとかなんかもうさということで今週もそろそろいってみましょう。石川本間ブルンの B サイではライフ、
職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life、
いうことで改めまして放送作家構成作家やっております石川人と申します。そして、本間さんとブルーンさんはですね、今日はですねお仕事のお休みということでございまして、まあ、時間も時間なんでとりあえずここで一旦 CM 行ってみましょう。
石川
本間ブルーンの
B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
ACDC みたいに言わねえ。
M&M の花が超でかいんだから
。石川、
おまブルンの
インサイドライブ。
さあいうことでございまして、まあ、あの先週ね、本間さんが、ライオン乗っ取られたという話をしましたけれども、このB さん今サイバー的にですね非常にいろいろありまして、この1週間で三浦君がポンタカードを不正利用されたと。
ちょっと前なんですけど、
ね、B サイサイバーセキュリティがですね非常に今甘くなってるといくらほど使われたのみた
いな。いや多分100、200とかだと思いますよ。300とか
いやそんな額の不正利用なんだ。
そうそう、ただ、うん、ポイントがゼロになってて、うん、使った記憶ねえぞってなって調べたら、うん、行ったことない店のポイントが
使われてた。今ですね非常に B サイのサイバーセキュリティ問題揺れております。
じゃあポンタさんの方から逆に電話かかって、
あ気づかなかったんだ三浦。
いや気づいてたんですけど、うん、なんか別ルートで
石川
なんか気づいたらしくて、
B サイドユアライフ